鏡の魔法で自分丸ごと好きになる、幸運体質を作る愛され美人トレーニング、ボディーコーディネーター坂本春之、高処方、心も体も愛されオーラ全開。家で、職場で、通勤時間で簡単にできる楽くるいメトレでハッピー美人度をまっしぐら。自分に愛を与えて楽々になれば、あなたはもっと輝く。愛され美人とは、素直に受け入れ柔軟に対応できる心と体の持ち主です。学び進化する心と体の持ち主です。幸せな心と体の持ち主です。周囲を幸せにする心と体の持ち主です。さあ、愛され美人へのステップを楽しもう。能力アップで綺麗な私になる。女性はもともと愛される能力を持っています。人類学的に言ってもそれは正しいそうです。女性が愛されなかったら人類という種は成り立たないんですって。お腹の中に赤ちゃんが入っている期間は10ヶ月。そして生まれた赤ちゃんがある程度自由に動けるようになるには少なくとも5、6年は必要。その間女性は赤ちゃんを守り育てるという役割につきます。オス、いや男性は女性を愛することでせっせと食物を運んだり外敵から身を守ったり子供を育てるという種にとって重要な女性の役割をサポートしちゃうのです。いわば愛され能力って自然が女性に与えた不可欠な能力。もし、あなたが誰かに大好きって言われたいとしたら、もともとあなたの持っている力を引き出せばいいのです。人間って面白いもので、体の一部がほんの少し変わっただけで、意識や感情や生き方にまで多大な影響を与えます。例えば、立ち方にちょっと無理があるだけで、不安感は増大します。地に足がつかない立ち方は、姿勢を悪くするだけじゃなく、心も不安定にしちゃいます。腰に緊張があれば、行動力も鈍くなります。腰が引けた姿勢は、腰痛や肩こりを引き起こすし、やる気もスポイルします。心と体はイコールです。体の不調はもちろん、心の問題も、必ず体に信号を示します。だから、うまくいかないことがあったら、体からアプローチしてみることって、すごく有効なのです。クライアントの O さん。首と喉の緊張が取れて肩こりが楽になったら、今まで言えなかったことが言えるようになって、仕事のストレスが減ったそう。いつも感じていたお腹の硬さが柔らかくなったという K さん。表情も仕草も優しくなった、と家族から言われたそうです。自分の体を好きになって、ちょっとケアしてあげるだけで、体はそれに応えてくれるのです。体の感受性を高める。あなたはどんな時に幸せを感じますか？あるアンケートによると、働く女性の約7割が1日に1回は幸せを感じる時があるそうです。70% って多いのか少ないのか微妙なところですが、それを逆に考えると残りの 30% の女性は1日にたった1回の幸せも感じないってことですよね。女性の3人に1人がそんな状態だとしたらちょっと悲しくなります。でも女性の3人に1人が不幸せというわけではありません。単に体が幸せを感じられない状態にあるだけ。その人自身や環境のせいではなく、体の感受性の問題なのです。 朝、ベッドの中で心地よく目を覚まして、ああ、よく眠った。明るい日差しが差し込む窓を開けて、気持ちいい。ランチタイムに大好きなものを食べて、美味しい。仕事をしっかり片付けて、私ってやるね。家に戻ってお風呂に入って、癒される。そして一日の終わり、ベッドに入ってぬくもりを感じながら、おやすみなさい。こんなことが味わえるなら、体の感受性はちゃんと幸せを感じられる状態にあります。もしそんな感覚が一日のうちにたった一回さえもないとしたら、それは体の感受性の赤信号。肩こりや腰痛に悩まされる。ストレスが溜まっていつもイライラ。疲れているのに眠れなくて寝覚めもすっきりしない。お腹がいっぱいなのに口寂しくてつい食べちゃう。これが体の感受性が低下した状態。これじゃあ幸せを感じる余裕もないですよね。そんな状態を続けていると、例えばこんな風に。じいさんは腰痛がひどくてちょっと長く座ってると壁面に腰がバリバリに、一つの姿勢が続けられないそうです。週半ばになると必ず首がひどく痛んできます。一時しのぎなんですが、たまらずマッサージに駆け込んでしまいます。という S さん。お二人とも慢性の痛みがあり、さらにそれが当たり前になっています。痛みや不調が常にあることが当たり前になり、それが良くなるなんて想像もできなくなるのです。痛いのが嫌いな人、私もその一人なのですが、にとっては、とても信じられないことですが、こういうことってよくあるのです。こんな風に体の感受性が低下すると、体を負担の一つとしか捉えることができません。それじゃあ、体を好きになれるわけないですよね。すると、体の機能は低下して、ますます幸せを感じる能力も衰えていく。悪循環です。というわけで、最初のご提案。まずは、体の感受性を高めて、自分の体を好きになりましょう。もちろん心も好きになる。体の感受性が高まってくると、だんだん自分の体自体が愛おしく思えてきます。自分を取り巻く音や光や香りすべてに敏感になると同時に、許容範囲が広がり、その分気づきも増えてきます。次のステップは、自分の心も好きになること。自分を好きになると、心もそれに応えてくれます。自信があふれ、表情も生き生きしてきます。自分の内面を好きになれないと、何をやっても自信がなくて、楽しむことができません。どうせだったら、自分の人間性や性格や能力について、肯定的でいたいですよね。でも、心ってなんだかつかみどころがありません。性格や能力ってなかなか変わりそうにないし、反対に考えていることや思っていることってどんどん変化して、その一つ一つを捉えようとしてもちょっと難しい感じ。どうしたら自分の内面を好きになれるのでしょう。やりたいことがあるのにいざとなると踏み切れない。そんな自分が嫌いという N さん。自分の足についても同じで、客観的に見ると綺麗な足なのに、なぜかその足が大嫌いだそうです。自分の内面が嫌い、自信がないという方は、自分の体についても同じようです。でも、自分の体を好きになると、内面に対しての反応も変わってきます。セッション後、足が細くなった、なんて喜んでいた彼女。資格取得の勉強を始めました。自分の内面に違和感を感じたら、体を好きになるステップに戻ることで。